メグのなりなり15ミニ。皆さんこんばんは。本日よりラジオ番組をやらせていただくことになりました、メグです。ラジオは初めてですからものすごい緊張しています。心臓がドキドキドキドキしています。突然メグですと言っても皆様とは初めてですので、お決まりの自己紹介をさせていただきたいと思います。私は1979年11月4日生まれ、埼玉県春日部育ちの34歳の主婦です。15歳から22歳までの7年間親元を離れて栃木県にある日光江戸村にて役者をしておりました。7年間江戸時代へタイムスリップしていたわけなんでございます。今は現代へちゃんと帰ってきております。7年間子役だったり水芸だったり太鼓持ちの役だったりいろいろやりました。太鼓持ちというのはわからない人もいると思うんですけれども、お客様を喜ばせ楽しませる役なんですけども、要はよいしょよいしょする役なんですね。アドリブが必要なのでとても難しい役なんですけれども、楽しくやらせていただきました。7年間舞台に立っていてスポットライトを浴びていたので、一時、ライト焼けというものをして顔が黒くなったりして、今は少しシミになってしまっていて、そのシミを消すのに必死です。15歳の時にちゃんとケアをしていればよかったんですけど、まあ若いからいっかなんて大丈夫だよなんて思ってたら、30代を超えて今痛い目に遭っております。私には小学校1年生の娘がいます。学校ではなんと PTA になりました。はい、さらに副部長にもなっちゃいました。ということで人前へ出ることが多いのでちょっと頑張んなきゃなーなんて思っているところでございます。皆さん明るく元気なメグをよろしくお願いいたします。はい、皆さんこの曲は皆さん知ってますよね。7つの子ということでカラスの歌なんですけども、なんでカラスの歌なんか流したんだろうなんて思いですよね。今日はカラスのことを話をしたいと思ったんで曲を流させていただきました。カラスのことなんですけども、ちょっと面白いというかびっくりというようなことが あったんですね。私には3歳上の姉がいるんですけれども、お姉ちゃんと一緒に数年前に横浜の山下公園に遊びに行くことになって一緒に行ったんですね。で、山下公園って運がいいとカモメがたまに飛んできたりするんですね。それでたまたまその日カモメにカッパエビセンをあげている人たちが数人いたんですね。で、ああカッパエビセン食べるんだカモメってと思いながら、お姉ちゃんと私たちもやってみようっていう話になって、まあカッパエビセンはね、偶然持ってるわけもないので、近くのお店に行きカッパエビセンを買ってまた戻ってきて、それで、一つずつ手に取り、ここだよカモメちゃんこっちおいでって言いながらあげていたんですね。そしたら本当にね、白くて可愛いカモメちゃんがね、ヒーヒーってこうやってね泣きながら飛んできて、カッパエビセンをね風とともにこう流れるような感じでスーって飛んでね、カッパエビセンを取ってね食べていたんですね。もう可愛くて可愛くて何度も何度もねあげてたんですけどもね、それで何度かあげてるうちに突然黒い鳥が姉の方にめがけてパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタ飛んできたんですよ。それで私とお姉ちゃんはびっくりしてキャーなんて言ってまあ伏せたんですね。で静かになったのでいなくなったかなと思って、で私が姉の方をふってこう顔上げてみたら、姉の背中にカラスが止まってたんですよ。それでお姉ちゃんに、お姉ちゃんカラスがいるよカラスがいるよって言って、それで動かないでねなんて言ってたんです。そしたらその当時ね、まあおしゃれでウィッグ、まあいわゆるカツラですよね、それが流行ってたんですけども、うちの姉もね、姉もそういうのつけるのが好きで、その日たまたまウィッグをつけてたんですよ。そしたらね、カラスが背中から頭にめがけてトコトコトコトコトコトコトコトコ歩いてるわけですよ。そのたんびにそのウィッグがだんだんだんだん後ろにずれてったわけです。で、姉はカツラがずれると思って直そうと思って両手を頭にパッてやった瞬間にカラスがびっくりしたみたいで、姉のそのウィッグをくちばしでパッてくわえてサッてカツラを取ってね飛んで去ってっちゃったんですよ。それでお姉ちゃんと二人でズラズラ持っていかれたなんて言って、早く早く早く追っかけてなんて言って、それで二人でね走って追っかけたんですよ。だけどカラスはね、鳥ですから空飛んでますから当然追いつくこともできず、あー持っていかれちゃったねなんて言っていて、でとりあえずベンチの方に戻ろうかって言って、はあ、はあははあ、息を切らしながらベンチに戻ったんですね。で、まあいろいろな話をしているときにふと海の中に目が行ったんです。そしたらなんか苔のようなワカメみたいな、なんか海藻みたいな塊のものがなんかプッカプッカプッカプッカ浮いてるんですよ。でそれを何かなと思って近くまで見に行ってよーく見たら、なんとそれが姉のズラだったんですよ。それで2人であったーなんて言ったんですけど、山下公園はすぐそこに、そう下にね取りに行ける場所ではないので、もうそこにあるんだけれども、プカプカプカプカ浮いているカツラをただただ姉と二人で見ていることしかまあできなかったんですね。まあそれで仕方ないねなんて言っていて、本当はカラスはお腹が空いてたからカッパエビセンを取りたかったんだろうけれども、まあ二人してまあカラスにとっては とってはこうタイミング悪かったんでしょうね。顔を伏せた同時に伏せたと同時にカッパエビセンもまあ位置がずれたもんだから、まあそれでカラスはカッパエビセンを取ろうと思ったところをズラを取ってしまって、こんなのいらねえじゃねえかみたいな感じで捨ててったんかななんて言っていう話をしていたんですけどもね。まあその後は自分の髪の毛を整えて仕方なくて諦めて家に帰ったんですけどもね。まあこういう経験を、カラスにズラを取られるという経験をしたことがある人は少ないと思うし、またそこの場所にまあいたっていう、見て間近に見たっていう私みたいな体験をした人も少ないと思うので、ちょっとなんかカラスってそういうことするんだなって思って、面白いかなと思って皆さんに話をしてみました。いかがだったでしょうか皆さん。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい皆さん、もうそろそろお時間となってまいりました。早いもんですね。初めてなので緊張していたのでどうかと思いましたけれども、あっという間に時間が過ぎました。ですね、私は7年間江戸村にいましたという話をしたんですけども、そこで舞台だけではなく大道芸の南京玉すだれというものをも勉強しておりました。今の時代はこの南京玉すだれを見ることができる時代ではなくなってきていますので、皆様にも見せたいと思いまして、ラジオを始めたのをきっかけに南京玉すだれをいろんな場所で披露できればなというふうに思っております。で、場所とか時間とかはまだまだ全然決めておりません。で、衣装の方もまだ揃えていないので、まあ衣装の方も自分のちょっと目立つようないい衣装を揃えて、皆様にご披露できればななんていうふうに思っております。南京玉すだれというのはね、見たこともある人もいるかもしれません。人によって人それぞれやる技とかもちょっと違ってくるんですね。なのでいろんな技を入れていって皆様に楽しく見ていただければなっていうふうに考えております。また詳細が分かりましたら皆様に、ご報告したいと思います。次回また、9月ですかね、ラジオをやらせていただきますので、その中で伝えられればいいと思います。それまで皆さん元気でいてくださいね。それではまた来月、バイバーイ。Good night.